じゃあこれでいきますね。はい、じゃあ、はい、先生こんにちは。
こんにちは。
じゃあまたですね、日本医科大学、千葉北総病院研修管理委員会のポッドキャストを始めたいと思います。私、
はい、
麻酔科のキムと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。小学外科の河野でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ先生、今日はですね、ちょっとオスキ
ー、はい、オスキ
ーでちょっとね、
そうですね、
学生向けの話になっちゃいますけれども、
うーん、
この前ね、実はオスキーの評価者ってのをやったんですよ。
はい、はい、はい、はい、
ね、
はい、
あれね、受ける学生も大変だけど評価者も大変なんだね。
大変ですよね、先生。あれはですね、大変だと思います。
いや、僕ね、実は評価者、今のお好きになってから初めてやったんですよ。
はい、はい。
ずっと前、BLS とかね、そういう時はやってたんだけど、お好きになって初めて評価者やったんですけど、はい、あれ疲れますね。
いやー、あれ先生疲れると思いました。僕先日あれ言ったんです、そのオスキーの評価者になるための講習みた
いな、はいはいはい、あれでも疲れるよね。
あれを受けに行ったんですけども、もうなんていうんですか、ビデオ見せられるわけです。まあ実際は先生、学生の手技を見るわけですよね。目を離せないですよね。もうなんか、気をずーっと張ってないと。
そう、その通り。で、僕もその講習会2年ぐらい前に受けたんですよ。なんか、もう一回受けなきゃいけないって感じでね。やっぱビデオ見て、で、そのビデオを見ながら評価しなきゃいけないでしょ。
そうです。
ね。で、それをね、実際の試験の時って、もう次から次へと来るわけですよ、学生が。5分間の持ち時間でみんなオスキーのあれをやって、 3,4 分休んでまた来て、そのインターバルを繰り返すんですよ。まあ、ちょっと途中で 10分休憩とか入るけど、それ6時間ぐらいやるわけ。
それは大変ですね。
もう体中痛くなっちゃって。そこも同じ姿勢でずっと見なきゃいけないでしょ。
そうですね。
プレオスキーだったのは、プレ、臨床実習に入っていいですよっていう、いいかどうかを確認するためのスキーだったので、まあ、いわゆる進級はかかるわけじゃん、学生のね。
ああ、そうなんですよ。
だから、ちゃんと見てあげないといけないし、かといって、あんまりできないのをそのまま臨床実習に出すわけにもいかないし、ちゃんと見なきゃというふうになるじゃないですか。
はい、
ね。きつかったわ、ほんと。
お疲れ様です。
で、運営する側もね、大変だったと思うけどね。
そうですよね。僕は祭祀が当たってるんですよね。
あ、ほんと。やっぱ祭祀の人っているのかな。
いや、ちょっとそこを何人になるかわからないんですけど、そのちょっと日程が悪くてですね、僕ちょっとこの間のプレオスキーはちょっと難しいですっていうことで、ちょっと言ったら、じゃあ再試でお願いしますみたいな感じだったんですが、もう僕試験、評価者の何ていうんですか、ビデオを見てても、別になんかこう、ああ、こう普段こうビデオよく見るじゃないですか、そういう、こう、はい、いいとこ悪いとこみたいな、いい例悪い例みたいな見てても、こう、傍観者、ただの傍観者になっちゃうと、もういろんなこと見逃しちゃうんですよね。
そうとね。
だからもうそれこそ一つ一つチェック。だからそうすると、学生にはリラックスしてやってまで普段の力を出してもらいたいんだけれども、それを評価するときはこっち目しばしばいちゃうじゃないかっていう、なんかそういう器具もありゃ、僕もしかしたら落ちたんじゃねえかなっていうぐらいですね、その評価者の
試験ね、試験あるからね、
そうです、そうです、この項目ちょっと覚えてないとか言ってちゃんとやってたっけっていうのが本当にこう、なんていうか、急に不安になっちゃったりとかしてです。
あれ、講習会の時って、その、まあ、最後に試験を僕たちも受けるわけじゃないですか。評価方法で。で、その前に、練習っていうか、グループワークみたいな感じで、みんなで評価して、その評価結果をみんなに示し、照合して、どうですかってやったでしょ？
はい。
あれが評価が結構割れたんだよね。
そうなんです。
割れなかった？
いや、ですね、さすがに先日、今年受けたるので、まだコロナの影響があってですね、グループワークっていう、まあ、この、手挙げてみてくださいって、これ良かったと思う人とか言って、そういう感じで、3つぐらい、こう、ウェブでも会場があった中でやってたんですよ。ちょっと待ってね。すいません。ごめんなさい。すいません。先生、一瞬すいません。
は
い。ああ、ごめんなさい。あ、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。申し訳ございません。そうなんです。で、意外と、そんな細かいのっていう、これをダメって風にするのっていう項目なかったですか、先生。その、これ許容範囲でしょう。
微妙なところはあるよね。神話の回数とかね。
はいはいはい。ちょっと多分先生が受けられた講習と僕が受けた講習と多分あれがまたちょっと違うんですよね。ね、うん、細かく分かれてて、僕の場合はもう基本主義っていうところだったので。
あ、そうか、先生。なるほど、なるほど。
そうなんですよ。僕はもう採血だとか。
あ、そっちの方だね、うん。
そうなんですよ。そうなんですが、もう本当に、これを、この点、これダメっていう風にしちゃうと、厳しくないみたいな、かわいそう、気の毒じゃないっていうようなですね、こう、評価をその、なんていうんですか、その、レクチャーする先生がこれはダメですって言ったりとかするんですよね。だから、本当にあれもですね、日本人って真面目だなと思いながら、講習聞いてたんですけど、その何を目的としてるのかっていうのが、こう、なかなかこう、見えてこないっていうかですね、落としたいんだか、受からせたいんだか、どこのレベルをこう、減点法にするのか、なんて言うんでしょうかね。なんか、とってもこう、受けながら、もやもやしながら、受けてたら、最後の試験でいろんなこと見逃してた、みたいな感じになっちゃうんですよ。
わかるわ、それ。僕が担当しているのは、救急なんですよね。蘇生処置。
あ、なるほど。はい。
で、だから、わーってやってきて、人が倒れてます、から始まって、こう、一連の処置をしなきゃいけないわけじゃないですか。そうすると、結構やってる方も学生さんはもう焦っちゃうんだよね。
うん、そうですよね。
まあ人形とはいえ、まあ試験だし、そうするとみんな、あ、これ多分舞い上がっちゃってんだなっていうのはもう手に取るに分かるというか、あれもちょっとね、微妙だな。微妙ってのはその学生さんにとってはその実力を発揮できない雰囲気ができちゃうかなと思ってね。あれも、まあ、もしこれを学生さんが聞いてたら、もう緊張しないでリラックスしていつも通りのやってきたことをやれば大丈夫だよって言ってあげたいんだけども。
そうですね、
入ってきた時はみんな普通に入ってきたりするんだけどね、いざ始まるとも
う
モードが変わっちゃったみたいで、あ、大丈夫かな、焦っちゃってるけどっていうのは。
いや、もうそれはそうでしょうね。
で、何も言っちゃいけないじゃない。
そうですよね、そうなんです。
いいよ、落ち着いてとかさ、焦んなくていいよって言っちゃいけないでしょ、黙って、こう影のようにしてみんな見てなきゃいけないでしょ。
そうですね。ね、だからまあ要するに僕、まあ 自分たちの時代を考えたときにね、
うん、
もう全くそんなこと準備しなかったですね、僕らは。
うん、
もう本当、明日から、しかも BSL とか言ってて、ベッドサイトティーチングだな、来ましたよね。だから、そういった意味で僕からすれば、そういう緊急のシミュレーションができてるだけで、それに対して、こう、正しく、やろうと思ってる時点で、例えば、当時の僕らがいて、今の彼らがいて、同時にこう、一緒にやった時に、僕らは何もできなかった可能性があるところを、うん、彼らは100点じゃなくても、
そうね。
70点、70点、80点で処置ができること自体が、僕はとってもこう、意義があって価値があることなのかなとは思うんですけども、やっぱりそこをこう、なんて言うんでしょうか、医師のレベルを上げるためと言いながらですね、こう、過度なプレッシャーっていうのをやっぱり、あれでもう本当に緊張しすぎちゃって、もう嫌になっちゃう人もいるかもしれないですよね。う
ん、確かにね。
で、救急の場には、
それで、
ないみたいな、トラウマになっちゃうし、うまくいかなかったり。
それでちょっと実習やらせらんないなんて評価になっちゃったら、かわいそうだもんね。
いや、ほんとそうなんですよ。ほんとそうなんですよ。
だから、その学生さんには、とにかく落ち着いてやってくださいと。
そうですね。
と伝えたいですよね。
伝えたいですね。
100点取んなくていいんだからと。
そういうことですね。ね、う
ん、落ち着いて学んできたことを、やればいいんだからと。
そうです。
忘れちゃうこともあるかもしれないけど、大丈夫だからって言ってあげたいけど、試験の場では言えないしね。
言えないですけどね。でも、やっぱりあれですよね、きっと、本当に、自分の中で、そこに、こう、頭の中で考えてるだけで、要するに、座学だけじゃなくてですね、
うん、
そのプレオスキー、あるいはウォスキーの前にですね、やっぱりその、自分でシミュレーションしとくっていうのはとっても重要だと思うんですよね。それを頭の中でこうしたら次こうっていう、そのなんて言うんでしょうか、僕は最初前もお話したかもしれないですけど、虫垂炎の手術って最初やりましたよね、僕ら。でその時にうちの医局はなんかその手技のなんていうんですか、方法みたいなのが、こう、ノートみたいになって、
佐々木先生
は作ったんでしょ？そうです。はじめ、笹部先生。
あ、笹部か。そうそう。
そうですね、
笹部先生。そうそう。マニュアル作ってたよね。
そうです。それで、それ通りにやらないとですね。
うん。
それ通りにやらないと、すげえ怒られたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。その、要するに、僕その時に思ったのは、手術の方法もこのベクトルが合ってりゃ僕は手術が綺麗に終わると思ってるんですが、それを綱渡りみたいな教え方ってこの一本道しかないんだよと。いや、この一本道をうまく渡りなさいねっていうような教え方はとってもこう良くないっていうかですね、一歩ちょっとこう踏み外しただけでもうその後進めなくなっちゃうんですよ。
うん、
あれだなとか、これ合ってんだっけみたいになっちゃうと。で、多少順番が、もちろん順番が重要な主義もありますけれども、順番がこう多少ずれてても、ベクトルが前に進んでれば、少なくとも、最終的にはその一本道になるわけなんですが、最後、終的に一本道にもならないと思うんですけど、その、なんていうんですか、今のそのオスキーとかプレオスキーとかっていうのは意外とこう、一本道を、これをうまくたどりなさいっていうような、教育っていうのはですね、とってもこう、なんていうんですかね、あんまり、もちろんマニュアル化されてますから、それはもしかすると本当、実際パニックった時には元に初心に戻ったらそれに戻るかもわかんないんですけど、やっぱり少し、許容範囲を与えながら、ベクトルを前に進めるような形の、教育だったですね。ここは、前後しても大丈夫ですよ、とか、 とにかく項目はこの3つですから、これは順番どうでもいいから、とにかくクリアしましょうねっていうような感じじゃないとですね、本当に一本道、この綱あたりをいきなり渡りなさい、綱を渡りなさいっていうような、評価する方はそっちの方が楽なんですけどね。
それは先生のおっしゃる通りでね、今、角にマニュアル化されてるじゃない。ガイドラインに従いなさいみたいになってるでしょ。で、ガイドラインが重要なんだけど、特に蘇生の時なんかさ、もう今、マニュアル化されてガイドラインができちゃってるけど、いや、ここで、アドラナリンを1本打ってください。で、2分待ちました。3分待ちました。時計測ってるわけ。それさ、いや、その現場で実践のところだよ。いや、それはいいけど、今それじゃないだろうっていう感じはあるよね。
ありますよ。それ、うん、
それいらないでしょうとかね。ちゃんと患者見ろよみたいな。状態見てから対応すればいいじゃんっていうところがないんだよね。あれはよしあしだよね。みんなのやることが、みんなやることが、考えてることが一致してるから、変なところに、変な方向に行かないっていうメリットはあるかもしれないけれども、でも患者の状態にして本当に合ってますかっていう、即してますかっていうところがちょっとね、特に蘇生の時のガイドラインが、何を目的としてこうなってきてるのか、この処置は何をするためにやってるのか、この待ち時間は何のためなのかとか、いうところはなんか抜け落ちちゃってるような気がするんだよね。それなりの理由は書いてあるけどね。この辺がね、だからね。
そう
なんだ。蘇生の時はバックバルブマスクじゃん。
だそうですね。
で、本当ね、もし酸素供給あったらば、弱層ニーズの方が適してると思うんだよね。
そうですね。
マスク換気と感触とか分かるからね。だけど、バックバルブ、酸素が供給されてて、ジャクソンリスがあって、でも、バックバルブマスクですってやったら、それはお前、違うだろうって思うんだけど、まあそういう問題じゃなくなっちゃってるかもしれないですけどね、今はね。
まあ、逆に言うとですね、とにかく、まあ、そのハードルを、超えれば、まあ、それこそ、なんて言うんでしょうか、まあ、こういうこと言っていいのか分かんないですけど、実際、オフスキーが始まって、で、その後、国家試験も受かればですね、ある程度、こう、なんて言うんでしょうか、自分なりのっていうかですね、もちろんガイドラインだとか、その手順には沿ってはいるものの、その綱あたりの主義じゃないものができるように間違いなくなるわけですから、ここは割り切ってですね、これはあくまでも試験なんだっていうのを割り切って、ただやっぱりその自分の身にこう染み込ませるっていうんですか、とにかくとにかくに救急だとかっていうのは、もう本当反射的にやんなきゃいけないような時とかですね、そういうのがある程度染み込んでた方が、例えばこれやんなきゃいけなかったとかっていうのはこう出てくるかもしれないですから、こう割り切ってですね、やってもらうといいかもしれないですね。
で、ちょっとその話ずれちゃうんだけど、救急のスキーの時って事務員っていうか、その、誰か来てくださいって呼ばれてくる人がいるでしょ。
はいはいはいはい。
救急カートを持ってきてくださいとか言って、言われる人で、わかりましたっつって。あの役目をね、一年生がしたのが、今回。
ああ、なるほど。
うちの学生がね。
学生の一年生ですね。
そうそう。まあ、だから入学してまだ半年ぐらいの学生さんたちがやってたんだけど、
はい、
あれは、それいいのかなと思ったね。学生のモチベーションを
上げるんや、ね。そうですね。
やね。
うん。
こんなことやるんだ。3年後、4年後か。こんなことやるんだ。
そうですね。
でも先輩がやってるのを見て、あ、先輩でも緊張しちゃうんだとかね、こういうふうにやってるんだって、動機づけとしては非常にいいのかなと思って見てたけどね。
とにかくアーリーエクスポージャーっていいですよね、やっぱり、早めにここを経験しておいて、
そう
ね。そうですね。特に、教養なんかあんまり医学と関係ないことを勉強しなきゃいけないんで、最初その何学部に入ったか分かんないような感じよりはそういうのでこう、やってもらった方がですね。
いきなり、まあ、臨床の現場ではないけど、なんか限りなく臨床に近い世界に飛び込まされちゃうわけだからね。あれを僕たちが1年生の時にやってたらどうなのかな、どういうふうに考えたのかなって思うとちょっとね、嬉しく思うのか、
ね、
ええー、って思うのかね、
そうですね、
わかんないけど、
そう考えるともうだいぶ変わってますね。
そう、かなり変わってますよね。
変わってますよね。
まあ、いろいろね、あると思う。まあ、ありますよ。だから、まあ、いずれにしてもちょっとね、今回、その、お好きで、についてお話をしましたけども、学生さんね、これからお好きを受ける学生さんなんか特にね、もう、そう、とにかく、その試験の時は緊張するなよと。これは声を出して、声を大に
した
いですね。見てるとみんな勉強してるな、してきてるなってのはわかるんだけど、多分出せなくなっちゃってるよね。甘い過度の緊張感だったね。まあそりゃそうだよね。
そりゃそうだと思いますよ、先生。やっぱり、頭真っ白になる気持ちわかりますよね。
そうそうそう。ねえ、なんか頭が白いおじさんたちに囲まれてやらなきゃいけないわけになるから。
で、こっちはこっちで正当な評価しなきゃいけないと思うから、もう。
そうそう。結構怖いかもしれないね。
真面目にやればやるほど、こう、なんていうか、プレッシャーになっちゃったりだとかですね。
そう。にこやかにフレンドリーな態度で、どうぞなんて、言う、こっちもないからね。ちゃんと評価しなきゃって。
そうなんですよ。そう言ってても目が笑ってなかったりとかすると、やっぱり逆にこう、そうですよね、そうでもなるから、ちょ
っと。あれ、僕知らなかったんだけど、あれビデオで全部撮影してんだよね。
はい、あ、なるほど。あとでフィードバックできるようになるん
だよね。2方向でから撮影してんだけど、なかなかすごい手間かかってんだなと思って。
いや、もう返す返すもですね、日本人ってやっぱり、真面目ですよね。
そうだね。
で、多分あのシステムって多分海外でもやってるんだと思うんですけど、多分ね、あんな真面目にやってる人わかんないですけど、全然わかんないですけど、やってない、要するに、海外の人ってやっぱり差がでかいんですよね。だからその差がでかいところの、もう本当に、ダメだこりゃっていうのを、こう、ピックアップするような主義が日本人がやると比較的こうレベルが高いところでのハードルができちゃってる可能性が極めて高いんじゃないかなと思うんですよね。
あるかもね。
そこ全体に影響ないんじゃない？
そうね。許容範囲っていうのはね、狭くなっちゃってるかもしれないよね。
そうですね。で、もう間違いなく重み付けがあるはずなんですけど、主義にですね。それが、こう、どっちもオスキーの場合は、重み付けってあんまないですよね。
評価のその、微妙な、こういう時はこういうふうに評価してくださいとか、これは、こういうのはこういうふうに判断してくださいっていうの。ちょっとこれ言えないけど、学生さんの手前ね。
そうです、ね。あります。
こういう基準ってあるじゃない。それもなかなかね、微妙だなっていう気がするところはあるよね。いや、別にそれは、こだわんなくていいんじゃないかなって思うところも、ないわけではないけど。
ないことはないです。
きちんとした評価をされないで、臨床実習が受けられないっていうのはないよね。学生さんが。
そうです。
頑張ってほしいですけどね。
その、あれですね、その、実力が出せないで終わっちゃう。
そう。
学生さんもいると思うんでね。だからそれを、やっぱり、これは一つのトレーニングだとは思うんですけど、やっぱりその、医者ってやっぱりその、緊急性があるっていうかですね、やっぱり穏やかでいらんない時間帯ってどうしてもあるんで、やっぱりこれってトレーニングによってこう自分を落ち着かせる方法っていうのが多分人それぞれあると思うので、 自分の中で、自分はこういうふうにすると意外と、こう、普段、緊張しても力が出せるっていう方法を、やっぱりちょっと自分の中で見出してもらいたいっていうことですね。
そうですね。まあ、これは、もしきはね、選抜試験じゃないから、押
そうで
し
す、そうです、
てね、そう、別に、もううまくいけば全員合格っていうことはある試験だか
そうです。そうです。そうです。そうです。ええ。
ら、ね、落ち着いて頑張ってほしいという感じですよね。先生、今日はそろそろこの辺でよろ
そう
し
で
い
す
でしょ
ね。
うか。
ありがとうございます。今日は、テーマがあってとっても良かったと思います。
またちょっと、
ありがとうござい
なるべく、
ま
ちょっとなんとか今度はゲストをね、迎えて
す。そうですね。
やりたいと思いますけど、なかなか皆さん時間が合わないように。申
そう
し訳
です
あり
ね。
ません。
とんでもないです。とんでもないです。また。
じゃあまた先生、よろしくお願いします。
ありがとうございまし
はい、あり
た。
がとうございました。
ありがとうございました。
ございました。